タイガー、ファイヤー、サイバー、ダイバー、ジャッジャーン。
あれ、秋葉原とか通ってたタイプですか？
AKB ラバーだから。
お久しぶりです。
お久しぶりです。平成のアイドルで育ってきましたリョッチです。まあ、今回は夜遊び、アーティストの夜遊び、もう2023年の顔じゃないですか。
紅白出ますよ。
アイドル大爆発ヒットじゃないですか。
うん、
バズりにバズってるから。夜遊びどうやって売れたんだろうをデータで見る、そんな回になっております。
音楽コンテンツ界、
もうね、これでやっていく。隣のデータ分析屋さんは音楽コンテンツ一辺倒、音楽大好き歌うデータ分析屋さん、これでやっていくんで。で、まあまずは出始めに、まあ夜遊びぐらいでちゃちゃっとデータやっちゃいましょうかとか言いつつ、音楽データ見るのむずすぎてテイク2取った情けないリョッチの動きもまあ感じ取りながら聞いていただけたらと、まあ割と楽しく喋れたんじゃないかなと思うんで、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。それではどうぞ。
隣のデータ分析屋さん。この番組は隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなを叶えるポッドキャストチャンネルです。
データアナリストのりょっちです。
データサイエンティストのたっちゃんです。
夜遊び最高。
よし、ごなんだなんだ。今回は
2023年は夜遊びの時代だったよね。夜遊びの流行り方ってどんなんだったんだろう。アーティストバズデータ特集って感じ。
そんな好きでした？
ちゃんと流行りには頑張って乗ってるって感じ。
置いてかれないようにね。
音楽聞かないからね。
でも流行ってましたよ、今年は夜遊び。
それは知ってる。なんなら推しの子は漫画全部読んでたから、アニメ出た時に PV は見た、ちゃんと。
漫画から見てたんですね。
うん。
まだあれって何、完結してないの？
してない。今激アツというか佳境というか。
へえ、アニメしか知らない。
いやだからね、すごかった、感動したよ俺。最初アイドル歌聞いた時、おすごいみたいな、ストーリーをこんなに盛り込むかみたいな。
あ、そっち目線ですごいって思うんすね。
うん、いやもう一個のストーリーじゃんみたいな感じだった。
そっか、だって自分が最初に聞いた時はまだ内容を知らないでいきなりオープニング聞いてるから何も分かんないですよね、そりゃ。
ああ、そういうこと、そういうことか、うん、
そうそうそう。
じゃあアイドルが子供を産む話だと思ってた。
そうっすよ、第1話見た時はそれじゃないですか。
アイドルが普通に子供を産む話だと思ってた。
そうそうそう、子持ちのアイドルの話だと思ってたから。
まさかね。
そう、
これ言っていいのかな、転生ものだっていうの誰も思わないで見るじゃん
最初はね。そうだね、あれは転生ものか。
そうだよね、 いわゆる流行りの転生ものだよね。
そうだ、うちの母ちゃんが最近転生もののアニメ見ててすげえなんか語ってくるんだよな。スライム転生した話めっちゃしてくる。
転スラも俺全部見てるよ。
しかも転スラっていうんだ、教えてあげよう。
そうだ、確かね。まあだからそれで、まあもう2023年は夜遊びの年なわけですよ。
うんうん、
ってなったけど、夜遊びのこれまでの流行り方、バズり方みたいな、
うん、うん、
まあなんかね、安っぽい表現だけど、バズって、
まあバズってるよね、間違いなく。
いいの、バズで。そんなアイドルの YouTube 再生回数4億回最速で突破してるこの PV をバズなんていうなんか安っぽい言葉でいいんですか？
バズの最上級何じゃ。
いや、な、確かにね。でもなんか、これ俺だけかな、バズって言葉めちゃめちゃ安っぽく聞こえない？
ヒットとバズなら？
ヒット。
あ、そう。
いや、なんか違うみたい。違うみたいじゃん。
大ヒット。なんかちょっと平成っぽいっすね。
社会現象。
ああ、社会現象ね。四文字熟語ね。悪くないね、でも。
バズは、令和っぽい。
令和っぽいね。
ヒットは、
で、平成っぽい。
平成っぽい。社会現象は
社会現象でも確かになんか強いな。
強いよね。
社会現象。世界恐慌。
世界恐慌と並べんの焼肉定食。
いや
栄光盛衰大器晩成。
違う
風林火山。
焼肉定食だけ違うよ。なんか
4文字熟語並べる回じゃないの。
そんなすぐ出るか。まあでもバズでいいんじゃない。
まあバズね。まあゴリバズだよね、うん、もう、
はい、
一番じゃあアイドルの前何流行ったってなったらやっぱ夜にかける。
まあそうだね、一番最初に出したっていうなんかイメージがあるな。
そもそも夜にかけるを作るための期間限定ユニットみたいな感じ。
あ、なんかそうでしたよね、確か綾瀬さんといくらさん、綾瀬といくら
ね、うん、なんかそういうもんだっていう噂を聞いてますけど。
そうですよね、だってそれぞれ別々で音楽活動してた2人ですよね。
そうね、
YOASOBIは。
俺何で知ったかな。
自分はもう夜にかけるの PV だったな。
あーのあれあれね、落ちていくやつね、絵が落ちていくやつね。
そうこれはどういう物語なんだって思いながら、そう聞いてたな。
俺あんま多分知らなかったな。夜の車ドライブしながら聞くとか割となんか合うなと思いながら流れてること多いけど、
まあ夜にかけるだもんね
まあそうね確かにそういうことか。俺かけてんだ、かけさせられてんだ。
そう。
いやでもなん、俺多分オールナイトニッポンの方が聞いたことあるな。
ああ、ゼロの方だよね、確か。
面白かった。ラジオ。
あ、聞いてない自分は。
まあそういうのがありで、多分みんなさすがに知ってるわけじゃん。で、やっぱりこう、めちゃめちゃ有名になったところとかのデータをいろいろ見ていくと、まあ重要なのは、まず2020年のビルボードチャート日本トップになった夜にかける、
うん、
とアイドルなんでね、今話した2つ。
はいはい。
こう YOASOBI がどうやって流行ってったかみたいな話をビルボードチャートとウィキペディアの PV 数みたいなところの二面性でなんか分析した。それこそ YOASOBI ってソニーなんだって、ソニーミュージック、
うん、
でソニーの人とあとは博報堂広告代理店だね、
はい、
の、 そのマーケティング担当の人たちがこう喋り合ってる公式のこうデータ分析について語る記事みたいなのがあって、ちょっとそこからいろいろ拝借していこうかなっていう、
うんうん、はいはい。
音楽の伸びのデータだね。
うんうん、
でまあ2020年の顔なわけですよ、ビルボードチャートジャパンランキング首位ってことは。
初めて YOASOBI が紅白に出た年が2020年ですね。
20年の12月31日。
うん、
でだからもうその年は YOASOBI の年でしたと言っても過言ではないわけなんですよ。
いやー過言じゃないね。
そう、でもこのどんどんどんどんストリーミングの再生数とかがぐいぐい伸びていく背景には、うん、ストリーミングの時代だからこその伸び方みたいなのがあったっぽいっていうのが分かってて、これが CD 時代とストリーミング時代でこの順位の変わり方っていうのが大きく違って。
ほう。
ストリーミングの時代はですね、一個じゃあまあヒット曲がある状態だと、うん、まあその曲しか聞かれないんだけど、
うん、
その後こう YOASOBI って群青だったりとか、
うん、
多分とか怪物とか、
うん、
なんか割と有名なやつたくさんあるじゃない。
あるある。
ああいうのもまあヒットしてるよね、平成っぽく言うと。
めっちゃヒットしてる
、ね、でストリーミングって一個曲流行ったらみんながアーティストのページに飛ぶから、過去に当てた曲にもお客さんがどんどん回っていきやすいのよ。
なるほどね。
つまり一個流行りのその夜にかけるが2019年の末に発売されて一瞬流行っただけだったら再生数とか売り上げって落ちていくんだけど、 CD の時代だとその後も立て続けにある程度こう流行る歌っていうのを出していったおかげで、そこで新しい人たちが気づいて、でなおかつ夜遊びに気づいて夜にかけるにたどり着いて、またさらに聞かれるから、2020年の間夜にかけるはずっとビルボードのランキングがトップ首位のグループにいるんだよね。
あ、そっか、まあ、確かにそうだわ、聞いちゃうわ関連曲。
これって CD だとなくて、 CD って1枚1枚だから、1枚めっちゃ流行ったってなったらそいつが爆発的に伸びて、で売り上げが落ちていく。5年前の CD が今一番売れてるんですなんていう状態あんまないじゃん。
だから CD だったら A 面バズってついでに B 面もちょっとよく聞かれるみたいな感じか。
あ、そうそうそうそう。それがアーティストっていうパッケージでサブス、あのストリーミング再生のホーム画面で夜遊びっていうページにみんなたどり着くから、
うん、
そうすると他の曲で知っても夜にかけるに行く、
ほう
っていう構造ができるから、ビルボードチャートのそのストリーミングとかでもろもろ計算されるランキングが、夜にかけるは2020年の間常にトップランキングに居続けるっていう。
そうだ、そういうことか。じゃあ うまいんだ、その次に次に出していってバズっていくっていうのが。
だからなんかイメージで言うとこう火に対して薪をくべ続けるみたいな感じだよね。
まあいい表現ですね。
そう、まあね、伊達に宇宙系ポッドキャストやってませんわ。
ごめん、調子乗らせてしまった。
そう。で、だから実際にこのランキングとかも他の曲がリリースされて、うん、あの一旦ちょっとこうふわっと上がると夜にかけるのランキング再生数とかもぐっと上がるみたいなのが見えてるから、
うんうんうん、
そのやっぱ連続でヒットを、ある程度のヒットを生み出していくと、それだけでどんどんどんどん、うん、あの昔の曲までトップでキープされ続けていくっていう。これストリーミングのデータの面白いところだと思うんでね。でしかも今の話って2020年の話なのに、2023年にさらにすごいことを起こしてるわけだから、うん、アイドルです ごいよね。
さすがだな。
だ、まあ俺が今回面白いなと思ったのは、そのなんかやっぱストリーミング時代の勝ち方って時代違うんだなと思って、今までと。
うんうん、確かにな。一発当てて相乗効果を生むってことなのか。あとはこう不意に一曲当たると外に出やすくなるっていうのも今の時代のアーティストですよね。
あ、まあそうね、知られやすいからね。
そうそう SNS とかですぐ出てバズればもうそれだけで。だからちょっと離れるけど、今瀬とかめちゃめちゃすごいなと思ってて。
誰
知ってます？今瀬って。
知らん。
今瀬っていうあの、はい、男性アーティストがいるんですけど、まだ20代前半とかの人で、本当に TikTok であの曲を作ってて。
あー知ってる。
知ってるでしょ。そう、この人ももうめちゃめちゃ SNS でバズり散らかしてて、で出す曲音楽サイトというか、うん、ストリーミングでもうヒットさせまくってるアーティストの一人だなと思ってて、うん、知名度なくてもドンと出ちゃえば まあ、そこから出す曲が当たっていくというか、
当たっていきやすくはなるんだろうね、きっと。まあ結局はその連続でヒットを打てる実力があるかみたいな話だから、そのまあデータ分析から 100% 当てさせるなんていうことはまあ無理なんだろうけど、
うんうんうん、
そうで、まあそうやって徐々に伸びていくから、そうすると曲数が溜まっていってヒットを重ねれば重ねるほどストリーミングで再生される回数はもう段違いに増えていくんだよね。
うんうん、
こうどんどん火がでかくなるみたいな感じで薪をくべまくってるから、まあそういうのもいろいろあるし、結局やっぱこう歌を知ってもらうってなってくると外部の露出みたいなのが重要になってきて、やっぱこうメディアに出るとかそういうのになると爆裂に上がるし、やっぱ紅白とかやっぱすごいっぽいんだよね。
そうね、一気に知名度が上がりますよね、うん、
で夜遊びのデータで結構面白いってこの記事の中で言われてるのは、紅白のタイミングでもうあの誰こいつらみたいな感じになって、うん、ウィキペディアでえげつないほど調べられるっていう状態が発生するのよ。そのアクセス数が爆裂に伸びるっていう。
いやそうだよね、誰こいつらだよね、年配層とか特にそうじゃない。
そうそうそうそう、
うん、
で
そうだよな。
一般的によ、一般的にそのウィキペディアバーって調べたら、
うん、
それと一緒にストリーミングのチャートも上がるっていうのがなんか常らしいのよ、一般的にはね。
あそう
だ。まあ紅白出る、誰だこいつらって調べる、ウィキペディアの PBS 上がる、うん、どんな曲歌ってんだろうで調べる、
はいはいはい、
っていう一連の動作があるから、そこってそんなに時差が発生せずに、
うん、
あの PV 数が上がれば、まあ、その分ストリーミングの再生数も上がっていくっていうのが、まあ、一般的だと、ウェブ、
はいはい、
マーケティング上
は今っぽいね、
うん
うん、
でそうなんだけど、もうそのウィキペディアで誰だこいつらって言われてる時には、実は夜遊びはそんなにストリーミングが伸びてない、
うん、
あ そこが結構夜遊びのそのデータの見え方の面白い部分っていうのが記事の中で書かれてて、
うん、
でじゃあどこから伸びるのかっていうと、その後だいたい2週間とか3週間ぐらい経ったあたりでストリーミングの再生数が一気に倍以上にグイグイグイっと伸びていくみたいな。
うーん、なんで？
時差が発生してるところが結構こう夜遊びの売れていき方のポイントで、じゃあこれが分析のこう解釈の部分になってくるんだけど、2020年の末に紅白出て、その時に検索数はめちゃめちゃ増えたんだけど、音楽は実はあんまり再生されなかった。だまあ紅白を見てる層の人が気になりはしたけど聞くような層じゃなかったっていうパターンの解釈もできるよね。
確かにありそう。
そうで、そこからだんだん、じゃあその年明けに M ステに出るとか、
うんうん、
でそれのちょっと前にカウントダウン TV 出るとかで、よりなんかこう音楽に興味ある人にさらに届いていって、ストリーミングの再生数が1ヶ月でもともとすごかったのに倍以上に伸びていくって、
季節性というかそういう時期とかもありそうですね。
うん、なんかね、でもなんか一般的にはそのウィキペディアの PV 数とストリーミングの再生数が一致するっていうのがレコード会社の人たちの感覚としてはあるらしいから、なんかそこはなんか夜遊びのやっぱ特定の層に刺さるか刺さんないかみたいなところなのかなっていう。
確かに圧倒的に若年層に刺さっているアーティストだと思ってて、
うん、
最初のそのアプローチとしては、でそこから徐々に年齢の高い方に広がっていくってなると、よりシニアな層ほどそのストリーミングのサービスを使ってないっていう仮説があるとあり得るのかなと。
そうね、
うん、
確かに結局10代なんだよね、ユーザーのね分析をするとね、10代男性が4分の1なんだって、で10代女子が 16% だから 1.5 割ぐらい。
すごいよね、でもそれだけでもすごい多いよな、若い人たちの。
いやね、そうだよね。このポッドキャスト聞いてる人たちとの年齢層と真逆だからね。
まあ確かに。宇宙話と比べると若いんじゃないですか、我々。
宇宙話と比べたら若い。
ねえ。
宇宙話はもうすごい。お父さんが聞いてるみたいな感じ。
ねえ。
だからまあ、かなり若いっていうのはあるから、まあさっきのその紅白の層と全然違うとかっていうのは、
うんうん。
まあ、そういう解釈の方ができるんじゃないかなって感じだね。そういうダブルのデータで見ると、ね、やっぱデータ多面的に見ないとダメですね。
ですね。
じゃあまあ若い人たちがめっちゃ聞いてるってなってるけど、若い人はどんなところに惹かれて聞いてんのかっていう、まあアンケートだよね。でこれって別に YOASOBI に関係なく、こう年代別で音楽に対してどういうところに重点的に考えを持ってるかっていうところで言うと、まあなんか全体だとやっぱ歌唱力とか音楽性っていうのがトップに来るんだけど、でその次に来るのが歌詞とかジャンルっていうのが今のがトップ4だね。
まあわかるな。
感じの中で面白いのが10代は実際そんなにその年齢が上の人に比べて歌唱力とか音楽性っていうのはあんまり気にしてなくて、
うん、
比較的ね、
うん、
それよりも10代の子たちが一番気にしてるのは歌詞なんだって。
あー、わかるわ。だって10代はさ、ノートに歌詞書くじゃん
そうね。
そっか、今だと SNS とかにも歌詞書いちゃったりできちゃうのか。
え、SNS に歌詞書いてたでしょ。
SNS に歌詞を書く、いやそんな痛いことはしないな。
前略のリアルタイムとかに書いてたでしょみんな。
いやそれはないな。ちょっといや
嘘だ。
いたよ。何してんだろうっていう見る側だったな
もう歌詞しか書いてないやつとかいたじゃん。
いや分かる、そういう時期じゃない、中学生とか。
相田光夫ばりに語ってた。
分かる分かる。
傾向で言うとこの世界観とかコンセプトっていうのも、うん、他の年代に比べて重要視してるのが10代、
ね、安ュイな時期だからね。
安ュイな時期だから安ュイなんて俺自発的に言ったことないわ
まあそういう時期でしょう。
そう、
はい、
まさにまさに、
うん、
でまあだからここのその10代がそういうとこに重きを置いているっていうところと、うん、YOASOBI のコンセプトっていうのがバッチリハマってるんじゃないかっていう話もあると、うんうん、でこれはそのコンテンツファン消費行動調査2020っていうなんかまあなんかアンケートベースにいろいろ集計したところから引っ張ってきたデータらしいんだけど、
うん、
この傾向って Spotify の、 あの傾向の部分で話したのと結構似てるなと思ってて、うん、
Spotify のポッドキャストのデータの話？
そう、エピソードいくつだっけな、あれ。 Spotify の論文から見るポッドキャストとは音楽の多様性が離脱を防ぐ23話。
あ、23話か。
そうそうそう。でなんか Spotify が公式で出してる論文で、まあ、年代別でどういう風に音楽をディグってるかみたいな話をしたんだけど、その時にその年齢が低い人たちの方が一箇所に沼りやすいみたいな話をしたんだよね。
ああ、そうだったか。
そうそうそうそうそう。
うん。
そうで、なおかつ一箇所に沼りつつ、まあ歌詞とかそういうので関連のとこに広がっていくっていう、なんか流行りで横展開していくのが若い人で、
うんうん、
で年齢が高い人とかっていうのはジャンルの傾向が強くて、歌のジャンルでディグっていくみたいな。
そうだそうだ、検索の仕方が全然違うって話でしたね。
そうそうそうそうそう、
はいはい。
であれって Spotify の中の行動をベースに取ってるから、
うん、
なんだ、人間の行動ってその言葉の上っ面で言うよりも正直だから、 一番リアルなデータなわけだよね、うん、この夜遊びのマーケティングの人たちが出してるコンテンツファン消費行動調査2020っていうのは多分アンケートベースでやってるんだけど、それもやっぱ同じ結果が出てるから、うん、なんか割とみんな自分の中で考えてる軸がそのまま音楽を探す軸になってるんだなって感じはした。真逆のパターンもあるんだよね、知ってる？そういう例。
え？
いや、なんかマーケティングの話でよく出てくるんだけど、
ほう、
あの例えば一時期マック、はい、マックにサラダマックっていうのが出たの知ってる？
あったあった、健康志向に行こうって話で。
あ、そうそうそうそう。でもあれもう今ないじゃん、
うん、あれ大外れしたっていう話。
あ、そうそう。であれをなんでスタートさせたかっていう裏話、まあなんか社会情勢みたいなのもあるらしいんだけど、
うんうん、
その消費者アンケートみたいなのを取った時にもっと健康的なものが食べたいっていうアンケート結果が出て、
うん、
そういうのを作ったっていう話があるのね。そうけど、その健康的になりたいのはマックにいる時じゃなくて常にそう思ってて、でだからアンケートを答えた時は、まあ、それはみんな健康になりたいと思ってる、
うん、
けどマックに行く時に健康になりたいと思ってるやつが一人もいないわけよ。
一人もいない。
で、うん、だからそのマックに行ってるのに健康的なもん出されても、いや別に買わないし普通にビッグマック食うしみたいな。
一番ね、体に悪いの買いたいよね。わかる。
コーラ飲むしビッグマック食うしみたいなになって、マーケティングの施策が失敗したっていう例があって、
うんうん、
だから割とそのアンケートってめちゃめちゃ危険をはらんでるというか、解釈の仕方をミスると失策になるんだよね。このアンケートはめちゃめちゃ多分よくできてて、あの Spotify が行動から出したデータとこの人たちがアンケートで取った結果っていうのは一致してるから、まあ結構本質をついたアンケートが取れてたんだろうなみたいな、
うんうんうん、
でそれによってこうユーザーの、あのやっぱり夜遊びって世界観ちゃんと固めてるから10代の時にがっつり刺さりやすいっていうのも理解できるよねっていう話をなんかこの記事の中でいっぱいしてる、この人たちは。
なるほどね。届けたい層に届いてるからちゃんとバズも生んでるし流行ってもいるしっていう、うん、
そうね、っていうなんか2020年から2021年にかけて夜遊びがどうやって流行ってきたかみたいなところの、うん、なんかメタ的な視点と実際の数字の視点とみたいなところでまとめるとそんな感じになるらしい。
すごいじゃない。じゃあこのあと夜遊びはどこに向かうんですか。
むずい話だよね。でもなんか世界進出みたいなのやってるじゃん、アイドル流行ってその後英語歌詞も作ってみたいな。
うんうん、
あれはね、なんかね、ソニーのね大元のブログにもね、あのソニー本部の音楽マーケティング担当の人が日本から引っ張り出すんだったら夜遊びだって言って、その英語歌詞作らせて海外のマーケティングスタートさせてるみたいな話はなんかソニーのページに書いてあったんだけど、
はあ、やっぱそうなんだ、次は海外か。
で、でも実際になんだっけな、アジアのなんかツアーとか行った時も結構もう結構バズってんだよね、いろいろ。
最初に話した IMASE もそうですよ、もう海外でライブしてバズってるから。
そうなんだ。
SNS 発信でこうバズったアーティストはもう先に音楽だけが海外で流行るっていうのはもう当たり前にあり得る現象だから、海外進出も自然な流れかもしれないですね。
まあそうね。最近はさ、そのツイッターのデータってあんまりこう見えなくなってきてるからあれなんだけど、うんうん、やっぱツイッターでどうやってバズが拡散したかみたいな研究ってよくされるのよ。
やりましたね、うちらも。
そうそうそうそう。ツイッターの分析をやってくれてるこちらつれづれ研究室かっこ仮称っていうのがあって、
初めて聞いた。
つれづれで合ってるんだよな、生徒の徒に自然の善でつれづれだよね。
つれづれですね。
そうですね。ね、あって、でそこでネットワーク分析とかをやってるんだけど、
うん、
なんか例えば面白いのはそのアイドルがどうやってバズったかみたいな話で言うと、そのツイッター軸でどうやって拡散されてったかっていうのをこう誰かがツイートして、それをリツイートした人が誰で、そのリツイートを見て誰がリツイートしてっていうのをこうマッピングするっていう研究方法を取った人がいて、 で、そうするとアイドルがツイッター上で拡散していくときに、拡散に関わったその拡散行動っていうのは全体の、あの公式チャンネルとか綾瀬とかいくらちゃんとかのアカウントでの寄与って 50% なの。つまり公式のアカウント以外の人たちの拡散で残りの 50% が作られてる。
すごいね。
だこれ直接そこに関係ない。だからあの YOASOBI の公式アカウントをリツイートしたとかは含まれないってことね、
うんうん、
は、
うんうんう
ん、じゃなくて誰かがその YOASOBI のことを書いて、それを誰かがリツイートするとか、誰にどう届いたみたいなところの書くと、こう描画していくと半分以上はもう公式とは全く関係ないところで展開されてるっていう。
へえ。
それの、あの架け橋みたいになってるのが誰なのかっていう分析をしていて、そうすると、公式の人たちではないんだけど、こう YOASOBI のこのアイドルの、ミュージックビデオを作ったよっていう監督さんとかディレクターの人かが作ってたりとか、バズの流れを、あとは MV の、 あの原画を描いた人、
うんうん、
とかのツイートがあのすごい拡散されてたりとかで、あとはもう全然知らないあの外国のアカウントが、もう YOASOBI のこのアイドルの PV めちゃめちゃやばいって言ってツイートしたのがめちゃめちゃバズってるとか。
ああ、ジャスティン・ビーバーのやつだ
そうね、そう、
誰だっけ、ねえ、あったよね、ジャスティン・ビーバーに、あ、 PPAP だ、そう、うん、ああいう話だ。
そう、あれに関してはもうマジ PPAP 自身での拡散なんか本当に多分 1% とかにも満たなくて、
うん、
ほとんどがジャスティン・ビーバー発信だろうね
そうだね、そっかそっか、でも強いな、そう、そうなんだ。
そうっていうので、あのいわゆる二次コンテンツじゃないけど、こうつながってつながった先ぐらいのところででかいバズが起きているみたいな、
うんうん、
そういうのによってどんどんどんどん拡散していってるっていうのがアイドルのデータとかも分かってくる。
自分 YOASOBI に出会ったの、夜にかけるの PV って言ったけど、最初 YouTuber ですわ。シラスタっていうボイストレーな、
ああ、うん、はいはいはいはい、
結構ハイテンションでなんか音楽のリアクション動画上げる YouTuber がいるんですけど、
ああ見たことある、何回か。
あ、本当ですか。うん、その人がすごい面白いなと思ってて見てて、でその中で YOASOBI の夜にかけるのリアクションをしてて、最初自分は知って、あ面白そうってなって直接公式見に行ったって流れだったから、 うん、やっぱ二次コンテンツ、
UGC ってやつね。
UGC。
ユーザージェネレイティッドコンテンツ。
ユーザーが生んだコンテンツ。
そう。そうそうそう。だから、コンテンツ、YOASOBI っていうコンテンツ、YOASOBI の MV っていうコンテンツがあって、それを楽しむユーザーなわけじゃん、うん、視聴者は。
そうだね。
その人たちがそれを使って作っていったコンテンツのことを UGC っていうのね。
よいしょ、この番組も UGC だ。
これもまさに今 UGC です。
なるほど。
で、だから TikTok とかは結構それをなんか能動的にみんなが作るというか、アイドルがバズったのも TikTok 結構でかいっていうのがあって、確か PV 出すより先に、しかも韓国とかで音源リリースとかしてんだよね。違ったかな。それでダンスのバズの流れを作って順番に公開していって、で最後 PV みたいな、
うん、
確かってなって、あのアイドルのバカデカムーブメントを作っていったみたいな、だ、お、あ、踊りが確立されるまで待つみたいな。
はいはいはい、すごいね。それは
確かね、これはね、あのソースなし、ふわっとした情報
調べてみよう。
うん、なんかそういうのがあったね。でもだからやっぱ今時は UGC での拡散がめちゃめちゃ大事だし、
うん、
でそれに引っ張られるようにしてバズも生まれてくるし、
うんうん、
っていうところで、あとは まあ今日のまとめみたいなところに入ると、まあ、ストリーミング再生っていうところが結構こう今まで CD の時代とのランキングの作り方を大きく変えているっていう点、こう日をどんどんくべていくみたいな、その目線が結構重要なポイントかなっていうところですかね。
面白い、時代によってバズり方も変わってくるんですね。
そうね、
面白かったな。
結構多分いろんなアーティストの話がこれでできる気がするんだよね。今回はまあちょっとビルボードで爆跳ねしすぎたっていうのと、多分裏に博報堂がいて、あの博報堂がデジタルマーケー俺らこんなんできるぜっていうのの多分題材に使われてるから、
うん、
出てるんだろうなっていう感じはするかな。
なかなか音楽データの話でデータ分析の仕事としてても出てこないから、
そうね、
結構レアな話だなと思いましたね。
でもなんかこういういろんなところのデータの伸び方をインプットしとくと、自分が関わったサービスとかの伸び方が、
うん、
あこれっぽいなとか、
うんうん、
ってことはこうやってコンテンツ作られたのかなとかみたいなのを考えれるんじゃないかなっていうので、
うん、
なんかね最近はねあんまなんか関係なさそうな分析のデータを見てみるっていうのはね、なんか意識的にやってる。
ああ大事ですね、あんま関わんない業界とかね、うん、サービスとか。そう
そうそう、でもまあポッドキャストやっててよかったなと思うな。まあこれポッドキャストで喋ればいいやみたいな、
アウトプットする場所がある。
そうそうそう、だそういうアウトプットの場を作るのはめっちゃ大事だなと思ってね。私最近あの、うんうん、社内の勉強会とかを、
俺
ぽくないでしょ、
ぽくない、そういうのに熱咲くタイプじゃないと思ってた。
そう、あのね LT 会みたいなやつをねちょっと主催し始めてる、
はい、主催側でやってるんですね。
そうなのよ、
すごい。
まあポッドキャストの宣伝になればいいかなっていう目線もあるのよ実際。
ほうほうほうほう。
あの、まあ、社内にデータ人材めちゃめちゃいるんだけど横のつながりが全然ないじゃんみたいな話になって、
うん、
まあじゃあ誰でも登壇できる30分の LT ライトニングトークってやつだね、
うん、
毎日毎週やろうかみたいな。
30分なんだ、全然ライトじゃないっすね。
あでそこに3人3人とか4人とか。
ああそういうことか。
だから続けることが正義、1分登壇1分でも OK みたいな、そういう立て付けだね。
うんうんうん、大事っすね。
そうっていうので、まあなんか横に広げていきつつ、俺はここのポッドキャストで話した内容をそこで喋ろうかなと思ってる。
はいはい、いいっすね。そういや分析屋さんは勉強会大好きですからね。
そうそういう人たちを社内で集めまくって、でポッドキャスト聞かせようって、そんな佐々木新しい取り組み社内でやり始めてるっていうののお勉強させていただくゲスト。
はい、
もう来ましたよ、大番組。データサイエンスのポッドキャストといえば白金工業 FM、
業界視聴率ナンバーワン、
本当にみんな知ってるとコラボです。
ようやくですね、楽しみだな。
とうとう来ちゃったね。
うん、
まあ創設者の吉田さんは呼んだけど、もう今まさに中で運営してる方を呼んでいくと。まあ俺らにはね、あそこはなんかブレインパッドの一応会社の公式ポッドキャストって感じだけど、
うんうん、
まあ俺らにはねチーフパーティーオフィサーがついてるから、ブレインパッドのパーティーを仕切りに仕切ってる俺らの研究室の
宴会隊長、
宴会隊長がいるからね。
なんかいじられてましたよね、ツイッター X で CPO の話をどっかのエピソードでね挟んだらね、
本業は分からないけど飲み会は頑張ってくれてるみたいな言われてたから、まあそんな感じでブレインパッドとのポッドキャスト白金工業 FM とコラボしていくっていうのが次回のエピソードだね。
はい、楽しみだな。
もうデータ人材しかいないから、すごい会社だからね。
ねえ、研究の話とかね、事業の話とか、結構生成 AI 系の話をポッドキャストでは喋ってるのが最近多いかなと思ってるんで、結構テック寄りの話になりそうですね。
そう、でもなんかやっぱその社内のデータサイエンティストの勉強する環境みたいなのが多分日本で一番ぐらいに整ってんじゃないかなと俺は思ってて、
うんうん、
そうだからそういうところの側面も結構聞いていければ、なんかこのポッドキャスト結構さデータ系を目指してる人とかから質問多いじゃん。
そうですね、
そうだからすげえいいんじゃないかなと思ってるっていう。
確かに、そういう勉強会のね主催のなんかベストプラクティス的なの聞ければいいっすね。
そうで俺らも遊びに行かせてくれるっていうことで、
うん、楽しみだ。
まあそんな感じでゲスト呼んでいくんで、次回コラボ会楽しみにしておいていただけたらと思います。
今回なんですけど、12月ポッドキャストアドベントカレンダー我々参加してます。
うい、
アドベントカレンダー楽しいですよね。このクリスマスに向けて
12月にやるやつだよね。
そうそうそうそう、みんなで盛り上げていこうぜってやつですね。
雨出てくるやつでしょ。
雨出てくるの？
え、アドベントカレンダー、そうじゃないの、あのなんかブラ、
あ、
ダンボールの薄い箱みたいなやつで、
はいはい、
カレンダーみたいなのバスバスやってったらお菓子とか出てくるや
つ。それだそれだ、まさにそれ。
あれの IT 系の人好きだよね。
よくやる、記事書いたり勉強会したり、
あらゆるアドベントカレンダーがあるね。
もう今年だけで3つぐらい参加してる気がする。
さすがですね。
で我々も今年から始めたポッドキャストなんで、アドベントカレンダーにも、12月6日の回ですね、
はい
はい、に、今回のエピソードが配信されますよっていうところで、
はい、
前日は奏でる細胞のたっちゃんから引き継いで
俺のマブね
来てます。そうです、よっちのマブ立ちですかね。はい、
今度うちのたっちゃんが遊びに行くことが決まってるんで。
そうですね、年内に収録して1月に公開しましょうかみたいな話をしてる。
そうで、しかもこのタイミングで流れてる奏でる細胞の次のエピソード俺ゲストだから、
もうズブズブですね。
そう、
はい、まあちょっとそんなたっちゃんから引き継いだので、
はい、スタンフォードの大学院生と喋ってる。
どっちが？
そう、スタンフォードの大学院生が宇宙話のリスナーで喋りたいって。
すごいね、
やったるねっつって。
アメリカンドリームだ。
そう、まさに
素晴らしい。で我々が、12月6日喋って、
はいはい、
で翌日が問いエヴァラジオっていう、
これね初めて知った。
あ、さっき聞きましたよね。
聞いた一緒に。
どうでした？
あれでしょ、朝までこれ正解でしょ。テッテッテッテッテッテで始まるやばいもの、やばいもの。
そうそうそうそう、まさにそれよ。あれはね、男性2人でワイワイ喋ってる、うん、結構カジュアルな番組なのかな。
こういうことでしょ、このアドベンタカレンダーを通して初めて知るポッドキャスト番組があったらいいなを、うん、
いや、まさに、
まさにでしょ、
まさにまさにつなげてます我々が。わお、
登録しました。
バトンタッチをしていこうという、まあ、そんな企画なので、ぜひ皆さん我々の次のといえばラジオの方も聞いていただければと思います。
はい、隣のデータ分析屋さん、今回も面白いと思ったらフォロー、レビューよろしくお願いします。番組の感想や質問はハッシュタグ隣の分析屋、隣のがひらがなで分析屋は漢字でお願いします。また概要欄に貼ってあるお便りフォームからコメントをじゃんじゃんお寄せください。また質問会やります。ではまた。
バイバーイ。